ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。バンドンでの2024年トンネル会議には、さまざまな国から400人の参加者が参加したことについてお伝えします。2024年の国際トンネル会議には、さまざまな国から400人以上の参加者が参加しました。10月2日から4日までバンドン市で開催された会議では、持続可能なトンネルと地下技術の開発について話し合いました。パウルス・プラモノ・ラハルジョ会長は、この会議は工業や輸送などの分野にとって重要なトンネルインフラの開発における世界的な協力を強化すると述べました。パラヒアガン大学の地盤工学教授も務めるパウルス氏は、トンネル技術は鉱山を含む民間インフラの様々な側面において非常に重要であり、2024年のトンネル会議などの国際フォーラムでの議論とともに発展し続けていると述べました。この会議では、持続可能な解決策に焦点を当てて、地盤変動の制御緩和、トンネル建設のリスク管理についても話し合いました。それでは次のニュースです。インドネシア運輸大臣は、ヌサンタラ首都空港の長さが2200メートルに到達すると明言したことについてお伝えします。ブディ・カリアスマディ運輸大臣は、東カリマンタン州の新首都にあるヌサンタラ空港は、現在長さ2200メートル、幅45メートルだと述べました。日曜日の空港視察の際、大臣は、現在公共事業国民住宅省が10月10日の完成を目標に滑走路エリアを増築していると述べました。さらに大統領専用機 RJ80 号がヌサンタラ空港に無事着陸したということです。空港の滑走路がより厚く広くなった後、大型の大統領専用ボーイングビジネスジェット737-800 型機を収容できるようになるだろうと述べました。また、ターミナルの建設が自然志向で環境に優しいというヌサンタラ首都の大きなコンセプトに沿ったものであることを保証しました。それでは次のニュースです。イスラエルはハマスによる10月7日の攻撃記念日を前に警戒を強めていることについてお伝えします。レバノンでヒズボラとの紛争が激化する中、イスラエルは10月7日にハマス攻撃から1年が経つのを前にし、警戒 を強化しています。日曜日の AFP 通信社によると、イスラエル軍報道官ダニエル・ハガリ少将は攻撃記念日における攻撃可能性を見起こして部隊を強化したと述べました。昨年の攻撃では1200人以上が死亡し、その大半は民間人でした。さらにイスラエルはレバノンで地上作戦を開始して以来、約440人のヒズボラ戦闘員を殺害しました。イスラエルの過激派指導者殺害への報復として、イランが約200発のミサイルを発射したことを受け、イスラエルのアイザク・ヘルジョック大統領はイランの永続的な脅威だと述べました。それでは次のニュースです。ヒズボラはイスラエル軍のレバノン領土への侵入を阻止することについてお伝えします。ヒズボラ運動の戦闘員がイスラエル入植地のマナラ付近でレバノン国境を越えようとするイスラエル軍の試みを阻止しました。日曜日のスプートニックによると、イスラエルの救急隊が負傷者や死者を攻撃現場から避難させていると報じました。イスラエルによる別の国境越えの試みもブリダ国境入植地でヒズボラによって阻止されました。ヒズボラとイスラエルは昨年10月にパレスチナ自治区ハマスによる攻撃で4万人以上の犠牲者を出した。イスラエルのガザ戦争開始以来、国境を越えた戦争になっている状況です。国際社会はイスラエルによるレバノン攻撃はガザ紛争をより広範な地域戦争にエスカレートさせる可能性があると警告しています。それでは最後のニュースです。イランはイスラエルが石油施設を攻撃すれば強力な報復をすると犯すことについてお伝えします。イスラエルとの緊張が高まる中、イランのモーセン・パクネジャ石油大臣は日曜日、カルグ島の石油施設を訪問しました。この訪問はベイルートでのイスラエルの攻撃でヒズボラ指導者ハサン・ナスロラ氏とイランのアバス・ネルフォローシャン将軍が殺害されたことを受け、イランがミサイル200発を発射した後に行われました。同市のイラン最大の石油輸出ターミナルであるカルグ島への訪問はイスラエルからの空爆の脅威の中で行われました。一方、アメリカのバイデン大統領はイスラエルに対してイランの石油施設を攻撃せず他の代替手段を探すよう条件しました。これに対しイラン外務大臣は、イスラエルが攻撃を開始した場合、イランは同等かそれ以上の強い反応を示すと警告しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はハマスの抵抗から1年、中東紛争は実際に拡大していることについてお伝えします。2024年10月7日はパレスチナのハマス武装勢力によるイスラエル攻撃から1年となる日です。この攻撃は数十年にわたって続いてきたイスラエルの残虐行為に対するパレスチナ戦闘団の抵抗の歴史です。イスラエルと中東小国との間の紛争は1948年のイスラエルの独立宣言以来始まり、イスラエルと共存するパレスチナ人も深い感情を持っています。それ以来、イスラエルはパレスチナ領土を徐々に占領支配し、領土拡大を図り続けています。これがパレスチナとイスラエルの間の長期にわたる紛争の引き金となりました。その後、イスラエルはハマスの攻撃に対し大きく反撃し、 ハマス過激派の指揮基地と見られるガザ地区への空爆と地上軍の動員が開始されました。イスラエル国防軍は年間を通じてハマスの武装勢力だけを標的にしただけでなく、民間人、子供、女性を殺害した攻撃を開始しました。イスラエルによる攻撃は病院、難民キャンプ、モスク、市場、教育施設も標的にしました。これは戦争において触れてはならない対象です。イスラエルの容赦ない無差別攻撃の結果、4万1000人以上のガザ人が死亡しました。実際、封鎖による医薬品、食料、清潔な水の不足の中、ガザ住民のほぼ全員が避難を余儀なくされました。イスラエルが行ったことは世界の注目を集めました。国連は様々な会議や声明を通じて停戦の実現を求め続けています。国際司法裁判所もイスラエルに対しガザ地区でのパレスチナ人に対する大量虐殺を防ぐとともに地域住民への人道援助の配布を確保するためにあらゆる措置を講じるよう命じました。国連を含む世界の反応も国際司法裁判所の決定もイスラエルがガザに対する非人道的な行動を止めることはありませんでした。中東の戦争をやめる権限があると言われている国連安全保障理事会も何もしていません。国連で最も影響力のある機関である安全保障理事会はパレスチナ紛争の解決に関して合意に達していません。その結果、世界平和に対する安全保障理事会の取り組みを疑問視し、さらには安全保障理事会における改革努力を奨励する多くの回答が現れました。おそらく多くの人はガザ紛争は1年前のハマスの攻撃によって引き起こされたと考えているだろう。しかし実際にはこの攻撃はイスラエルの領土拡大への継続的な推進と継続的な挑発行為に対する怒りの蓄積です。ハマス攻撃から1年が経過し、国際社会はこの戦争がレバノンにも拡大していることを認識しています。レバノンに本拠を置くヒズボラはイスラエル側への攻撃を開始することでパレスチナのハマスの抵抗勢力を支援することを決定しました。一方、イスラエルもヒズボラの陸空攻撃に対抗し、民間人を含む死傷者を出しました。イスラエルを含む多くの締約国はイスラエルとパレスチナの二国家解決が中東平和の唯一の解決策であるとみなしています。このことは国連総会決議にも明記されています。しかしこの解決策の実施はまだ期待からはほど遠いです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
の皆さん、歴史です。今日は10月7日の出来事をお伝えします。最初は1520年10月7日、文友が失業しました。スト友または文友としてよく知られている人物はインドネシアの英雄の一人です。彼は1520年10月3日に東ジャワ・スーサラバヤで生まれ、1581年10月7日にサウジアラビアのアラファで61歳で亡くなりました。ブン友は1545年11月10日の戦いで集結したオランダ植民地主義者とニーカ軍の機関と戦うために人々の精神を高揚させた役割で有名な英雄です。今日に至るまでこの戦いは英雄の日として記念されています。次は1552年10月7日、ロシア大統領フラディミル・プーチンの誕生です。フラディミル・ファディリモリッチ・プーチンは1552年10月7日にソ連のレニングラッドで生まれました。プーチン大統領は2012年5月7日からロシア大統領を務めています。それ以前は1999年から2000年まで首相、2000年から2008年まで大統領を務め、2008年から2012年まで再び首相を務めました。首相としての2期目には政権政党である統一ロシア党の党首に就任しました。最後は2007年10月7日、ファウジボーはジャカルタ知事に任命されました。ファウジボーは2007年10月7日からジャカルタ知事を務めました。当時彼はリアントとペアを組み、2007年のジャカルタ地域首長選挙で知事および副知事に推薦されました。2007年のジャカルタ知事と副知事の選挙は直接行われた初めての選挙でした。ファウジボー氏は知事就任前、スティオソ氏と共に副知事を務めていました。ファウジボーの後任には、2012年のジャカルタ地域首長選挙で選出されたジョコイドド大統領が就任しました。その後、ファウジボーは駐インドイツインドネシア共和国大使に就任しました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
dari seribu jalan di dunia. Mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata. Mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bahwa lupakan nyata mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Sepertinya sama tatapan gas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta. Banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bahwa lupakannya tak tapi menyangkut dia, ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日は IMO がヌサペニダ島とギリマトラ小島を PSSA として正式に指定したことについてお伝えします。国際海事組織または IMO はインドネシアのロンボク海峡にあるヌサパニダ島とギリマトラ島を特にセンシティブな海域または PSSA として正式に指定しました。インドネシア代表団の議長でもある運輸省海軍総局の海軍海事局長であるヘンリー・ギンティン氏は、この決定がロンドンの IMO 本部で開催された第82回海洋環境保護委員会または MEPC 会議の閉会式で IMO によって正式に行われたと述べました。同氏はこの成功が提案書の作成と必要な書類を 復興するためのインドネシア代表団の懸命の努力と切り離すことはできないと述べました。そしてヌサプニダ島とギリマタラ島での PSSA の設立はインドネシアにとって非常に重要なマイルストーンであると説明しました。同時にこれが船舶の安全性の向上と海洋環境の保護に関するインドネシア政府の国際社会との取り組みと協力を示しています。同志はインドネシアで PSSA を実施することで海洋環境の保全の重要性について国内外の関係者の意識が高まる可能性があると述べました。さらにインドネシアの提案がヌサプニダ島とギリマタラ島の生物多様性、生態学的、社会、経済的、文化的条件に関する裏付けとなるデータを包括的に伝えているため、IMO 加盟国から高く評価されたと明らかにしました。以前、ヘンドリー氏はインドネシアの提案が承認されれば、これら2つの海域はインドネシアで特に敏感な海域に指定される最小の海域となり、インドネシアの他の潜在的海域を PSSA に指定するためのパイロットプロジェクトになる可能性があると述べました。海洋環境の保護が国際海軍による悪影響から脆弱な地域を守るインドネシアの取り組みの一つだからだと付け加えました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。 RRE 外芸放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はバリのビーチの一つをご紹介します。サヌーはビーチの名前であるだけではなく、デンパサル市の南デンパサル準地区の名前でもあります。この地区には様々な魅力的なビーチがあり、その一つがスマワンサヌービーチです。バンジャースマワンであるこのビーチは波が大きくなく、バリ島の休暇中にリラックスしながら楽しむことができます。波が穏やかなスマワンビーチは安全な海岸線なので、子どもたちを含めた遊び場として利用できます。このビーチも綺麗な白い砂浜なので、観光客も快適に座ってくつろぐことができます。カヌー、スノーケリング、ダイビングなどの様々なウォータースポーツも楽しめます。スイッチの美しさは観光客を本当に驚かせます。観光客は海水中の様々な珊瑚礁や小魚を自由に見ることができます。波が穏やかなので、観光客も遊びやすいです。ウォータースポーツ以外にもジョッキングやサイクリングなどの陸上スポーツの場としても最適です。そしてさらに興味深いのは、このビーチはバリ島の東海岸にあるため、非常に美しい日の出を見るのに適した場所であるということです。バリ島の南デンパサルのサヌーにあるスマワンビーチは簡単にアクセスできます。ムラハライ空港からバリ島に来る観光客はわずか30分ほどの距離にあるビーチに直接行くことができます。スマワンビーチ周辺にはガゼボ、カヌーレンタル、レンタルボート、トイレ、礼拝室、広い駐車場など様々な施設が整備されています。そのためスマワンビーチには国内外から多くの観光客が訪れます。美しい魅惑的な魅力を持つスマワンビーチは、日常生活の忙しさから逃れたための休暇スポットとして利用できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはボレか、日本語でいいですかです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではボレか、日本語でいいですかというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガークリス・シーとビマ県のマリア観光村にある伝統的な建物の持ち主である人々の間で行われました。競馬を見た後、クリス・シーは伝統的な建物を見るためにマリアの観光村を訪れました。クリス・シーは建物の持ち主に対し建物に入る許可を求めました。
Unik sekali rumah ini.
Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
Bolehkah saya masuk?
Boleh. Mari, silakan.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ボレか、日本語でいいですかに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ボレか、ボレか、 Nihongo de ii desu ka? Ii desu ka? Saya, saya. Nihongo de watashi, watashi. Masuk, masuk. Nihongo de hairu, hairu. Bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Nihongo de haitemo ii desu ka? Haitemo ii desu ka? Unik, unik. Nihongo de unique, unique. Bangunan, bangunan. Nihongo de tatemono, tatemono. Objek wisata, objek wisata. Nihongo de kankouchi, kankouchi. リスナー皆さん、会話の中ではあなたはボレカサヤマスク、日本語で入ってもいいですかという文を聞きました。この文には教科を求める疑問詞として使用されるボレカ、日本語でいいですかという言葉があります。教科を求める表現ボレカ、日本語でいいですかという言葉は、この言葉の後に教科を求める行動の表現が続きます。この会話文においては、ボレカという言葉の後にサヤマス、日本語で私は入りますという表現が続きます。ボレカサヤマス、日本語で入ってもいいですかという意味で、建物に入る教科を求めました。ではボレカの例をもう一つ聞いてみましょう。ボレカ kami datang ke perayaan itu? 日本語でお祝いに来てもいいですか？ボレカ saya duduk di kursi ini? 日本語でこの椅子に座ってもいいですか？マリア村は西ヌサタンガラ州ビマ県のワボ地区にある観光村です。村には伝統的な馬レンゲの家があります。文法上語で馬レンゲは高い円錐形の屋根を持つ家を意味します。古代馬レンゲは住居及び農産物の保護場所として使用されていました。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Unik sekali rumah ini.
Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang, bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
Bolehkah saya masuk?
Boleh. Mari, silakan.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクラマス・クロンチョンが歌うマニカヒムという曲をご紹介します。ヨフィ・ウィリアントが作曲したこの曲は2002年にリリースされた音楽グループカヒッナによって有名になりました。この曲は結婚を控えたカップルにとってのロマンチックな曲としてとても適しています。この曲は恋に落ちていることだけでなく、献身、忠誠心、そして一緒に人生を歩む旅についても歌っています。それでは皆さん、クラマス・クロンチョンが歌うマニカヒムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Jangan.
Voice of Indonesia.
Kekasih, aku kan pergi jauh darimu, jauh dari pelukmu. Tapi ku harus begitu untuk masa depan. Percayalah padaku. Meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu kusimpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah untukmu. Ku akan menjaga setia asal kau juga begitu. Sesungguhnya aku dalam hatiku tak pernah ingin jauh. Tapi bila memang begitu, itu maumu, ku serahkan padamu. Meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu ku simpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanya menjaga setia asal kau juga begitu. Saat diam ku meragu, bertahan dia padaku. Banyak bintang di langit, banyak godaan datang. Sanggupkah kau menepi? Halang dua samudra, hatiku selalu kusimpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah untukmu. Meskipun kau terhalang dua samudra, wahia, 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 ya, ya, ya. Meskipun kau sejauh dua benua, wahia, wahia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。